愛する兄弟姉妹の皆さん、私は皆さんが幸福になれるように助ける力を求めて祈ってきました。すでに十分幸せな人もいるかもしれませんが、もっと幸福になることを拒む人はいないでしょう。永続する幸せを保証するものがあるならば、誰もがそれを欲しがるでしょう。それを与えてくださるのは天の御父とその愛する御子イエス・キリストと聖霊であり、すべての天の御父の子供に与えられます。この世に現在いる人、これから生まれる人、過去に生まれた人、すべてに与えられるのです。それは幸福の計画と呼ばれることもあります。預言者アルマは罪に苦しむ息子への教えの中でこの計画をそう呼んでいます。アルマは息子にとっても、天の御父のすべての子供にとっても、悪事が幸福を生じることはないことを知っていました。清さを増し加えることが幸福への唯一の道であるとアルマは息子に教えています。そしてイエス・キリストの贖いによって清められ、全きものとなることによってさらに清くなれることを分かりやすく説明しました。私たちが心から望み確保しようとしている永続する幸福は、イエス・キリストへの信仰、継続した悔い改め、誓約を守ることによってのみ得ることができます。今日私は個人的な清さがさらなる幸福をもたらすことを皆さんが理解できるように祈っています。そうすれば皆さんがその信条に基づいて行動できるようになるからです。またさらに清くなる賜物を得るにふさわしくなるためにできることについて、私が自ら学んだことをお伝えします。聖文の教えによると、私たちが清められさらに清くなることができるのは、イエス・キリストを信じる信仰を働かせ、従順さを示し、悔い改め、主のために犠牲を払い、神聖な儀式を受け、主と交わした誓約を守るときです。清さという賜物を得るにふさわしくなるには、謙遜さ、柔和さ、忍耐が必要です。私はソルトレーク神殿でさらに清くなりたいと思う経験をしました。初めて神殿に入った時、これから何が始まるのかほとんど知らされていませんでした。建物に清きを主に捧ぐと主の御愛という文字があるのが目に入り、期待で胸が膨らみました。しかし入る準備ができているのか心配でした。神殿に入って母と父の後をついて歩いていくと、ふさわしさを証明する神殿推薦状を見せるように言われました。両親は推薦状デスクの男性と知り合いだったので、そこでしばらく彼と話していました。私は一人で大きな広間へ進んでいきましたが、すべてが白くまばゆいほどでした。天井を見上げるととても高く大空のようです。その瞬間、以前ここに来たことがあるとはっきりとした気持ちを感じました。すると自分のものではないとても優しい声が聞こえました。その優しい声はこう言いました。あなたはここに来たことはありません。自分が生まれる前のことを思い出しているのです。あなたはこのような神聖な場所にいました。 あなたは自分の立っているところに間もなく救い主が来られると感じたのです。そして主に会いたいと強く願ったため幸福を感じたのです。ソルトレーク神殿でのその経験は束の間でした。しかし今でもそれを思い出すたびに平安と喜び、そして静かな幸福を感じます。その日学んだ教訓を確認する経験をその後何度もしました。聖霊は静かな細い声で語られます。心に霊的な平安があるとき、私はその声を聞くことができます。聖霊は幸福感と自分がさらに清くなっているという確信をもたらしてくださいます。そして神の神殿に初めて入ったときに感じた幸福な気持ちをいつも感じさせてくれます。皆さんは自分の人生や他の人の人生で清くなることによって幸福になるという奇跡を目にしたことがあるはずです。私はこの数週間救い主を心から信じ、幸せそうな面持ちで死を迎えようとしている人たちの病床を見舞う機会がありました。ある男性は家族に囲まれていました。息子と私が病室に入ると夫婦で静かに話していました。このご夫婦とは昔からの知り合いでした。私はイエス・キリストの贖いが彼ら自身や家族に影響を与えるのを目にしてきました。彼らは延命治療を中止することを一緒に話し合って決めていましたが、彼が私たちに話すときには穏やかな気持ちを感じました。彼は笑顔で福音と福音が自分と愛する家族の上に及ぼしてきた清めの効果に感謝を述べました。そして神殿で奉仕した幸せな年月のことを話してくれました。本人の希望で私の息子が聖別された油を彼の頭に注ぎ、私が結び固めました。その時彼が間もなく救い主と直接お会いするというはっきりとした印象を受けました。私は彼が幸福と愛、そして救い主の承認を感じるだろうと約束しました。彼は温かい笑顔で私たちを見送ってくれました。彼の私への最後の言葉は、キャシーに愛していると伝えてくださいでした。私の妻キャサリンは彼の家族を長年の間幾世代にかにわたって励ましてきました。ご自身のもとへ来るようにという救い主の招きを受け入れ、神聖な誓約を交わして守り、その結果もたらされる幸福を受けるにふさわしくあるようにと励ましてきたのです。彼は数時間後に亡くなりました。亡くなって数週間と経たないうちに残された姉妹が妻と私に贈り物を持って訪れました。話しながら彼女はにっこりと笑って嬉しそうにこう言ったのです。悲しくて寂しくなるだろうと思っていたのに、とても幸せです、これって大丈夫かしら。私は彼女が夫をどれほど愛しているか、この夫婦がどのようにして主を知り、主を愛し、主に仕えるようになったのか知っていたため、その幸福な気持ちは約束された賜物であり、彼女が忠実な奉仕を通して清くなったために与えられるものだと伝えました。彼女はその清さのゆえに幸福になるにふさわしくなったのです。今日この話を聞いている人の中にこんな疑問を感じている人がいるかもしれません。忠実な人に約束されている平安と幸福を感じないのはなぜだろうか。私は辛い逆境の中でも忠実でいたのに幸福を感じない。預言者ジョセフ・スミスもその試しを受けました。ジョセフはミズーリ州リバティの監獄に閉じ込められていた時に解放されることを願って祈りました。ジョセフは常に忠実でした。清さも増していました。しかし幸福が与えられないと感じました。その時主がジョセフに与えられた忍耐という教訓は、私たち誰にとってもこの世の試しの中で おそらく長い間必要になります。苦難の中にある忠実な預言者に対する主のメッセージは次の通りです。またあなた、たとえあなたが穴の中に投げ込まれたり殺人者の手に渡されたりして死刑の宣告が下されても、たとえあなたが深みに投げ込まれても、たとえ寄せてくる大波があなたを巻き込もうとしても、たとえ暴風があなたの敵となっても、たとえ天が暗黒を集め全ての元素が結束して道を塞いでも、また何にも増してたとえ地獄の入り口が大口を開けてあなたを飲み込もうとしても、息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわちこれらのことは全てあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれら全ての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。それゆえあなたの道に踏みとどまりなさい。そうすれば真剣はあなたと共にある。彼らの限界は定められており、彼らはそれを超えることはできない。あなたの命数は知られており、あなたの寿命が短くされることはない。それゆえ人の成し得ることを恐れてはならない。常しえにいつまでも神はあなたと共にいるからである。これは主がヨブに与えられたのと同じ教訓でした。ヨブは贖いによって清くなるために大きな代価を払いました。私たちは聖書でヨブの紹介文を読み、ヨブが清かったことを知っています。ウズの地にはヨブという名の人があった。その人となりは全く、またかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかった。その後ヨブは財産と家族、そして健康までをも失います。経験する逆境が大きいほど清められて大きな幸福を得るにふさわしくなるというわけではないとヨブが考えたこと、皆さんは覚えているかもしれません。ヨブには清さが不幸をもたらしているように思えました。しかし主はヨブの考えを正すためにジョセフ・スミスと同じ教訓を与えられました。辛い状況を霊的な目で見るようにと言われたのです。こう言われました。あなたは腰に帯して 男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私が地のもといを据えた時どこにいたか、もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら、誰がその度量を定めたか、誰が計り縄を地の上に張ったか、その土台は何の上に置かれたか、その隅の石は誰が据えたか。かの時には明けの星は愛ともに歌い、神の子たちは皆喜び呼ばわった。ヨブは神を不公平呼ばわりしたことを悔い改めた後、自分の試練をより高く清い視点から見ることを許されました。ヨブは悔い改めたのです。そこでヨブは主に答えていった。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼし召しでもあなたにできないことはないことを。無知をもって神の計りごとを覆うこの者は誰か。それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを述べました。聞け、私は語ろう。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私はあなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。それで私は自ら恨み、塵灰の中で食います。ヨブが悔い改め清くなった後、主は失ったすべてのものを超える祝福を与えられました。しかしヨブにとって最大の祝福はおそらく逆境と悔い改めを通して得たさらなる清さだったのではないでしょうか。ヨブは残りの人生でより大きな幸福を得るにふさわしくなったのです。さらなる清さは単に願い求めるだけでは得られません。それは神に自分を変えていただくために必要なことを行うときに得られるのです。ラッセル・M・ネルソン大官庁は制約の道を歩んでさらに清くなる方法について最善の勧告を与えていると私は思います。 次のような勧告を通してその方法を示しています。日一日と行いを改善してより良い人になるという日々の悔い改めの力を経験してください。悔い改めを選ぶとき、私たちは変わることを選びます。自らを救い主に委ねて最高の自分に変えていただくのです。私たちは霊的に成長し喜びを受けることを選びます。それは主による贖いの喜びです。悔い改めを選ぶとき、もっとイエス・キリストのようになることを選んでいるのです。ネルソン大官庁はこれに続けて、より清くなるように努める私たちにこのような励ましの言葉を与えてくれました。この時点で主は私たちに完全をお求めになりません。そうではなく、一層清くなるように求めておられます。日々の悔い改めは清さへの道です。ダリン・H・オークス官庁も過去の総大会でどのようにして清くなれるのか、自分が清くなりつつあることはどうすればわかるのかを理解する助けとなる話をしています。どうしたら霊性を養えるのでしょうか。常に聖霊を伴侶にできるような清さはどうしたら得られるのでしょうか。またこの世の事柄を永遠という観点から評価できるようになるにはどうしたらよいのでしょうか。オークス官庁の答えは、まず愛にあふれた救い主であられるイエス・キリストへの信仰を強くするということです。信仰が増すと、日々許しを求め主の戒めを守ることによって主を覚えるようになっていきます。毎日主の言葉を味わうならば、イエス・キリストを信じる信仰は強くなります。賛美歌、さらに清くなお務めんの歌詞からは、さらに清くなるためにどう助けを求めればよいのかがわかります。作詞者は懸命にも、私たちの求める清さが愛する神からの賜物であり、自分にできることをすべて行った後に長い時間をかけて与えられるものだということを提案しています。3番の歌詞を皆さんは覚えていることでしょう。汚れもなく強くならん、この世を離れ天を望まん、我御国にふさわしく主のごとく尊くならん。どのような状況にあろうと、身元に帰る制約の道のどの時点にいようと、さらなる清さを求める私たちの祈りが答えられますように。嘆願が聞き届けられるとき、幸福は増し加えられます。時間はかかるかもしれませんが、幸福は必ず訪れます。愛にあふれた天の御父とその御子イエス・キリストは、そのことを私に確信させてくださいました。ジョセフ・スミスが神の預言者であり、ラッセル・M・ネルソン大官庁が今日の生ける預言者であることを証しします。父なる神は生きておられ、私たちを愛しておられます。私たちが家族で身元に戻ることを願っておられます。愛する救い主はそこへ向かう旅路において、ご自分に従うようにと招いておられます。道は備えられています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。